こんにちは。
こんにちは。
バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語でバイリンガル会話形式でコメントしていきます。文字起こしのテキストはバイリンガルニュース公式アプリからチェックしてみてください。また公式アプリでは新機能宿題プランが追加されたので、ぜひアップデートして試してみてください。月額360円で毎エピソードごとにオリジナルの宿題が出されます。めっちゃ楽しいよね。
Yeah. We're making these、ourselves.
そう、私とマイケルが問題を自ら作成しているので、今年になって英語頑張るぞと思ってるけど、何したらいいんだろうっていう人はぜひぴったりだと思う。
And we're just trying this new idea, so we would like suggestions.
そうだね、なんかまだ新しくリリースしたばっかりで、これからもうちょっとパワーアップしていくと思うんだけど、今のところディクテーション問題とか単語問題が主で、これからもうちょっと問題の種類とかも増やしていく予定なので、ぜひ使ってみてください。
お願いします。
1個目、先週木曜日、前澤友作氏がアベマ TV のお見合い番組企画を発表し、番組で見つけた交際相手を2023年の月旅行に連れて行く予定であると明らかにしました。お見合い相手の条件は20歳以上の独身女性、宇宙渡航に興味があること、世界の平和を願っていること、前澤氏にしっかり意見できることなどで、明日1月17日まで公募した後、選考プロセスを経て3月末に決定します。
Last week on Thursday, Yusaku Maezawa announced plans to produce a marriage interview reality show on ABEMA TV and that he planned to take his selected partner with him to the moon in 2023. Applications for the show must be single women over 20 with an interest in space travel, a desire for world peace, and the ability to speak their mind. Applications will be taken until tomorrow the 17th and screening is expected to be completed in March.
Marriage interview reality show. Did you come up with that or did they come up with this?
I came up with that.
Okay.
What is it called? Like a bachelor?
そうだね。バチェラー、Mr. Bachelor 的な。
And what do you call this?
お見合い?
Well, in English. Because、ね、I don't know.
まあでも確かにね。Marriage interview といえばインタビューだけどね。
Well, it's like a, they're going to get married, right? Is that going to happen? Or they're not going to get married? Or did...They're just dating?
多分結婚を前提にお付き合いっていうだけで、別に番組内で結婚する、まね、入籍するとかまではいかないと思う。
Could they get married on the moon? Or at the moon? Take a I don't know A priesty Someone needs a license.
Maybe you can sign the thing together.
I'll do it. I'll read the Bible.
Officiant なる。サイトが特設で作られていて、まあ、44歳になってこういろんなことをアチーブしてきたけれども、やっぱり寂しさと虚しさがある。でこの番組をオファーされて、最初は恥ずかしさとかプライドがあったんだけども、いや、いい機会なんじゃないかと思ってやってみようと思ったっていうのが書いてあった。
うん、
まあ、いろんな意見があるけど、前澤さんってすごいこう素直な人なんだなっていうのは思うよね。
It isI appreciate the straightforward approach. And it's probably hard for him to meet normal or cool chicks, you know, being in the position that he is.
そうね、特設サイトの文章、彼の言葉を読むと、ああ、すごい素直な人なんだな、本当にやってみようと思ったんだなって思うんだけど、最初にツイートが出て、まあ、日本語と英語で。でその英語の方は Why not be the first woman to travel to the moon? って書いてあるのね。それがなかったらよかったって思った。なんかこう、まあ、いろんなところで指摘されてるけど、その月にトラベルする最初の女性になりませんかって言われちゃうと、なんだろう、宇宙飛行士とか、まあ、お金があって月に達成するとか、前澤さんが当初言ってたみたいに、アーティストの人、まあ、すごくタレントが能力があって、月に行ったらすごいインスピレーションを受けるんじゃないかっていう人を選ぶって言ってたから、そういうこうなんだろう、自分の能力とかっていう、とか金銭力とか そういうところで選ばれるんじゃなくて、こう性的な意味で男性に選ばれて、その人が月に行く初の女性になるっていうのは、こうなんだろう、うん、今社会の中でもう散々繰り返されてることじゃん。
But isn't it also incredibly beautiful and cliche in a way? You know, I'm gonna take you to the moon. You know, it's the ultimate romantic
だからその前澤さんの言ってるのを全部読めば全然そのすごい怒るようなことではないんだけど、このツイートでやっぱこれだけを言われてしまうと若干ちょっとまたかって、また
Would you judge that woman for going?
No.
I wouldn't.
No. まあだって前澤さんと結婚したいなっていうかさ、前澤さん付き合いたいなっていう人はいっぱいいるだろうし、お金もあるしさ、すごいこう世界平和みたいなこといつも言ってるし、まあ面白いアイデアもあるし、でさらに月旅行にだってタダで行けるってなったら、うん、何人ぐらいが応募してるのか知らないけど、これどうやって絞るつもりなのかなっていうのは疑問に思うけどね。うん、
are there more people that are there more women over 20 that want to go to the moon or want to be with Maezawa-san?
でもだからパークスがありすぎるじゃん。
Right.
その月にタダで行けるとか、彼自身がすごいお金持ってるとかさ、mm-hmm. あのだからどこを優先にしてるのか分かんないよね。Mm-hmm. 何に惹かれてこれに応募するかっていう。
She's like super nice until they come back from the moon.
いやいやいや。
Like, when are we going back?
月行きたかっただけみたいな。
Or it was, what if she's just like ah.
でも人間としては、彼その何かしらのアジェンダがあるとしたら、彼自身のお金に惹かれてるっていうよりは、ただ月に行ってみたいだけっていう方が人間としてはかっこいい可能性はあるよね。
But both
すごいあのアンビシャスだよね。
うん、
あのでサイト見ててちょっと面白いなって思ったのは、これ自薦他薦問いませんって書いてあるのね。だから私ですっていう場合も、あ、こんなおすすめの人いますよって言うんでもいいんだけど、その他選の場合は、おすすめした、その他選した人が選ばれた場合は、そのおすすめした人はプライベートジェットでディナー、豪華ディナーをもらえるって書いてあって、なんか、なんなんだこれはみたいな。面白すぎない？ちょっと。
You'd watch this show, right? I have no interest in anyMarriage show ever, except this one.
Because
I want to know about, you know, who's going to the moon. Because I'm going to want to listen to what they have to say later, and I want context for that.
あとなんかその社会実験みたいな感じでさ、この、このビリオネアと月旅行をセットでガッチャンコしたものをホイッと出されたときに、どういう人がどういうモチベーションで応募してきて、どういうことを言うのかとか、それに対して前澤さんがどういうふうに選ぶとかさ、まあ興味あるよね。私あのアメリカのバチェラーとか見たことあるんだけどさ、その選考プロセスの中で選考してる人の人となりがすごい見えてくるわけじゃん、
うん、
あこの人なんかいろいろいいこと言ってるようですごいバカだなとかさ、なんかわかんないけど、あとこの人チャラそうだけど意外としっかりしてんだなとか、だからこう前澤さんのこともこの番組を見ればいろいろなんか分かりそう。
This the trip to the moon would probably set the record for the most expensive date ever. Right? In like human history.
Yeah, だから Fly Me to the Moon ね、歌あるけど。
It's expensive.
もうそれをガチでやっちゃうみたいな。
It's very expensive.
すごいよね。まあこのクライテリアの一つに前澤さんにしっかり意見できることっていうのが入ってるのもちょっと面白いなと思った。だから、キャー、前澤さんすごいですね、すごいですね、みたいなんじゃない方がいいっていうことだよね。それはいいと思う。
Yeah. つまんないじゃん。
Yeah.
それ、that's probably all that's going on.
そうそう。
Yeah, this, I'm really looking forward to this. And so your overall impression is positive. Because I saw a lot of negativity around this.
まあポジティブって、まあだって自分でお金出してるわけだしさ、
Yeah.
その月旅行はね。
If you're complaining, then it's like, buy your own spaceship. You know?
うん、好きにすれば。その、だから私はツイートのその文言だけちょっと引っかかったけど、
mm.
こう散々やっぱりセクシズムについてこう言われてて、まあ、あの、Rick and Morty だっけのライターの人の話とかをちょっと思い出して、あの、何おじさんなんだけど、まあ、若いライターも入ってて、チームの中に。で、mm.実は下心があったと。だけど自分の中で自分も結婚してるし、それをこう見ないようにして、その女性のライターをすごく褒めてたんだって。いいねいいねみたいな。で、そのうちちょっとデートに誘ったりとか。で、まあ、彼女からするとすごく迷惑なわけじゃん。こう今まで褒められてたのが下心があったからなのか、自分が本当にスキルがあるからなのか、自分自身でも分かんなくなっちゃうし、周りから見ても分かんないじゃん。だそれはすごい迷惑だし、結婚してるし年上だし何言ってんのみたいな。で、本人がそれに対して、まあラジオとかでいろいろ話してて、その男性の方がね、こうやっぱり、まあ、後から考えると自分の立場をその時は気づいてなかったけど利用してたし、あのみたいな話をしてて、そ、やっぱそういうことっていっぱいあるわけじゃん。こう、
mm-hmm.
何か欲しいものがあった時に男性から性的な意味で選ばれないといけないっていう、こうそれが適切だろうが不適切だろうが、そういうポジションになぜか自分の不可抗力で陥っていることってよくあってっていうのが、こういろいろさ、 Me Too とかもあるし話題になってる中で、この月に行く初の女性になりませんか、それは前澤さんから性的な意味で認められたらの話みたいなさ、まあ、それは前澤さんのせいっていうよりかは、このなんて社会の風潮があってっていう意味なんだけど、
I mean, it is, you know, it is what it is. Is that bad, or do we just wish that, you know, a female engineer built her own spaceship and flew herself to the moon or something like that, you know, like
Yeah.
Would we prefer that Artemis, you know, send someone there first, a female astronaut, you know, who's an accomplished person who hasn't, you know, hacked her wife's financial stuff from space or anything like that? I mean, is she supposed to get the...
Sorry. 猫のご飯が届いちゃった。そう、ああ、何の話だっけ、前澤さん、
yeah.
あ、そう、他選の場合、プライベートジェットでディナーって書いてあったから、そういえば、もう、誰かいたら、やんなよ。明日までだよ。知り合いで。
Yeah. I think this is cool. And it's kind of, it's relatable in a sense. It's not relatable in, like, you can afford to, you know, everyone can afford to...fly their date to the moon, but it's relatable in that it's, you know, it's romantic, it's not a super technical spacewalk, it's like, what the heck are they doing? And you'd have to study for a week to understand.
It is.
Because it's like a trip. They're going just to check it out. Do you know what I mean?
Yeah.
Every single other mission operation in space has had a very, you know...monetary, functional, sort of, it wasn't tourism.
Yeah, yeah. But like, 現実的に考えた時に、2023年じゃん、あと3年あるわけじゃん。
Mm-hmm.
なんかこう、ここで出会って、このお見合い企画で出会って、でその後こう、月に行くってなった時に、やっぱりリスクもあるし、死ぬかもしれないとか、それこそ。
Could explore.
で、その、いろいろ準備もしなくちゃいけない。で、mm-hmm. まあ、英語が話せることっていうのが条件に入ってないから、もしかして英語も勉強しなきゃいけないかもしれないとか、いろいろあってある中で、出会ったばっかりの2人がそれを一緒にやらなきゃいけない、ストレスもあるでしょう。
マイザは studying English, right?
I hope so.
I think you said that.
なんか現実的に考えてうまくいくのかなっていうのはちょっと勝手に不安に思うけど、だってさ、誰かと出会って普通にお見合いとかじゃなくてその辺で出会って超ウキウキするとするじゃん。あ、この人めっちゃかっこいいとかかわいいとか、あ、なんか彼氏彼女とかになるかもしれないなっていうところでさ、はい、3年後に2人で旅行に行ってくださいねみたいな、 それしかもすごい危ないところねって言われてたらさ、
too far in the future?
うん、そうそうそうそう。
So they'll like be really nakai for like a year and a half, and then they'll, it'll wear off, and then by the time they lift off, they kind of hate each other.
Yeah, yeah.
なんかありえるじゃん。 だ
そのそれこそ1年後とかだったらまださあれだけど、3年後なんてどうなってるか分かんないし、こう始まったばっかりの時ってさ、あんまそういう先のこと考えるの怖くない？っていう時に3年後月に行くことが決まってるってかなりのプレッシャーだと思うんだよね。なんかそれうまくいくといいけど、どうなんだろうって自分は思っちゃう。
I really hope the mission goes well. The, you know, the spaceship is good and everything's good.
Yeah.
You know, because if a spaceship filled with astronauts explodes, it's like, you know, they sacrifice their lives, you know, for this country, for humanity, for this mission of pushing the envelope of space exploration and expanding our, you know, our understanding of the universe. But if someone's going for tourism and the spaceship explodes, I don't know if it's this, we have the same, you know, understanding, like, oh, this is part of being an astronaut, or this is part of.
だからそれこそ前澤さんのポジションに自分がいたとしたら、その気軽に誰かを誘うことってできないじゃん。もう本当に死ぬかもしれないってイーロンも言ってるからさ。だからそこでこう、それこそアーティストの人でどうしても自分の活動のために月に行きたいとか、それのためなら死んでもいいって言われたら、じゃあ一緒に行きましょうって言いやすいけど、その自分と結婚しませんかみたいなさ、アベマ TV でドキュメンタリーやりますよって言って、行きたいですって言ってきた子を本当に連れてっちゃっていいのかっていう。なんか、しかも二十歳以上ってことは二十歳の子もいるわけでしょ？とか、20代前半のすごい若い子もいるわけじゃんってなった時に、こう、その子がいくら、大丈夫です、行きたいですって言ったとしても、こう本当にいいのかなとか、その子の親は、
I think younger people are more likely to apply and want to go.
You know,
older people just got too much crap going on, too many obligations on earth.
だからそこで前澤さんも20代前半だったら、よっしゃ一緒行こうぜって気軽に言えると思うんだけど、44歳だからさ、大人じゃんってなった時に、なんかこうすごい責任とかを感じたりってことになんないのかなって。私だったら絶対なるもん。いやちょっとありがたいけど危ないしみたいな。
Is there a Buscemi risk in this? Because you don't have the super mentally trained, you know, ex-test pilot astronauts on this spaceship. You have a spaceship filled with a bunch of crazy people, probably smuggling drugs. You know, you've got artists doing, you know, snorting things and doing.
一応その preparation period がずっとあるわけだから、その時にそういうね。のもやるんだろうし、もしかしたらこのお見合い相手を選ぶプロセスの中でそういうところも見てるのかもしれないけどね、その月に行くっていうことをどれぐらい現実的に捉えてるのかとか、どんぐらい本当に分かってるのかとかさ、リスクも含め。
Would you have applied to this, you know, 10 years ago?
No.
No? You wouldn't try to go to the moon?
いや、月には行きたいけど、
その I would, if I was a chick and I was single.
なんか月には行きたいけど、なんか前澤さんっていう知らない人と、そのために私前澤さんと結婚したいですって嘘をつくのができる気がしない。
Do you actually have to get engaged before you go on this spaceship? Is that a rule?
Even if you don't have to, なんかこう
if you don't have
みんなに嘘つくわけじゃん。カメラに向かってもそうだし、前澤さん本人に対しても、私前澤さんっていう人にすごく興味があって、前澤さんと結婚したいぐらい好きなんですっていうのを、こう月に行きたいがために面と向かってずっと騙し続けるっていう。で、しかもその他の女の子たちと肩を並べて競争しなきゃいけないっていう、別に前澤さんのこと本当はどうでもいいのにっていうのはできる人もいるだろうけど、ちょっと
I think it's all mixed up as one thing that you want until you, you know, get engaged and come back from the moon, and then you start to separate like your desire to go to the moon and how much you actually like Maezawa and, you know, other things.
だからこう、お金がすごいあれば、 もう結婚してもいいって思う人もいるじゃん。だからそういう人はすごいちょうどいいと思う。
There's fame too. You will be extremely famous.
そうそう、超有名になれるよ。
Yeah, you can't do the, you know, 顔 NG.
だ教科書とかにも載る可能性もある。Mm-hmm. だから。
Will it be the first woman to the moon? I mean, other women will be on the spaceship.、
Mm.
So.
I guess. Well, one of. Well, unless.
Well, I guess
they...
she's sitting in the front. So, like, technically, she gets there first.
technically, yeah, I guess.
She's on the very front, like Titanic.
でも。いやえだってさバチェラーとか見たことないよねこうなんだろう、
no.
もうめちゃくちゃ好きみたいなやっぱその女子がいっぱいいる中で自分が選ばれないといけないわけだからさこうなんていうんだ彼のことすごい好きですみたいな感じしてないとダメじゃん
Well, when I think about those other shows and these other bachelors I feel like Maezawa is a billion times cooler and the proposition is a million times more interestingI'll go with billion on both.
そうなんだけど、
結局、like, what's so cool about these other back, like, who cares about these, you know, some guy in a tuxedo with gel in his hair?
結局選ばれるためにはさ、なんか、いや、本当は、ね、ちょっと私、前澤さんのこと知らないし、好きになるかもよくわかんないけど、とにかく月に行きたいんですって言うんじゃダメじゃん。
You don't have to know to get on the show. You know, you're gonna go on the show to learn about Maezawa too.
Yeah, but once you're on it, you really have to be like, oh, like,I'm all in, みたいな。
No,
you know, it's always like that. Because otherwise, the guy would be like...
No, he doesn't want that. He doesn't want people who are like, you know, all just agrees with whatever Maezawa says, right?
Yeah, they don't have to agree with him, but like, at least they have to like him.
I think, or, I mean, I think the girl needs to play a little bit hard to get.
Have a crush on him or something.
Has to be, you know, can't be...falling over themselves for Maezawa.
Right.
They probably wouldn't be selected to go
to the moon. But then you can't really play too hard to get on this kind of show. It never usually works, right? So, because it's like, why are you on the show? Why are you on the show if you are not that interested in him to begin with? って言われちゃうからさ。
We're definitely going to watch this show.
ねえ、これいつから、番組がいつから始まるのかをチェックするの忘れてたけど。次。ポーツマス大学のチームが平均年齢39歳の被験者194人を対象に行った嘘に関する研究で、一部の人は頻繁に嘘をつく傾向にあり、メールやソーシャルメディアよりも対面で嘘をつくことを好んでいました。男性は女性の2倍の確率で自分は嘘をつくのがうまいと自負しており、自信がある人ほど嘘をつく頻度が高くなっていました。嘘をつく頻度が高い人は家族、友達、同僚に最も嘘をついていました。嘘が下手だと自覚している人は嘘をつく際に単純に情報を曖昧にしている一方でしょっちゅう嘘をついている人は疑われにくくするためにシンプルな説明をしたり真実に嘘を混ぜ込むことでバレにくくしていました。
A team of researchers at Portsmouth University conducted a study involving 194 people with an average age of 39 to investigate lyingand found that a few people lie incessantly and prefer to do so in person rather than via text or on social media. Men were twice as likely to respond, I am good at lying, and people who were confident liars tended to lie more often. Furthermore, people who lied often lied the most to family, friends, and coworkers. People who are aware that they are poor liars tended to make their lies vague,while people who are good at lying gave simpler explanations and mixed them with the truth.
そう、最近いろんな論文で見るけど、こう嘘に限らず、まあ、数学とか科学とかあとなんかいろんなところで男性の方が女性よりも自分はこれができるっていう確率が高いんだよね。
mm-hmm.
実際どうかは別として、
mm-hmm.
なんかあれだ、ペーパーだ。論文を書くときにも、男性の方が、なんか、state of the art とか、なんかそういう自画自賛的な表現を使いがちみたいな。でもそれがワークするから、男性の論文の方がサイテーションが多くなるみたいな。そのサークルがあるっていうのをこの間見て面白いなと思ってるんだけど。
Sort of the embellishment of your own creation, right?
そう。だ今回のも実際そうなっていて、実際どっちが嘘をつくのがうまいかは置いといたとしても男性の方がまあ自信があるっていう、
うん、
あのさ すごい嘘つく人いるじゃん。
Yeah.
そのすごいっていうのは頻度じゃなくて内容が
I think there's something wrong with their... I think there's like something wrong with them though. Because I know a few people where it's like... I mean, they just tell the least believable stories you've ever heard.
私今までその自分の女友達とか、まあ、知り合いの知り合いとかでもこう信じられない嘘を恋愛関係においてつく人っていうのを何人か見かけたことがあって、mm. その自分はなんか不治の病に侵されているからあと1年で死ぬんだみたいな、
mm-hmm.
でこう心臓発作の演技したりとか、
uh-huh.
してな謎に騙すとかその不治の病系なんかがんなんだとか
There are people who have like、hypochondria
それはでもなんかさ自分も信じ込んでるわけじゃんじゃなくてこう医者から言われて薬も飲んでるとかそういう本当に全部嘘、うん、だからこの論文みたいに真実に嘘を混ぜ込むとかじゃなくてもう嘘しかないみたいなさ、
うん、
ことを言って恋人関係をまず作ってずっとその作り話をし続けるみたいな人を何人か見たことあって、うん、なんかどういう人なん、私は直接知らないから友達の彼氏とかだからさ直接話したことあるケースはないんだけどなんかこうどういう人生を歩んできたらそんな嘘を人に言おうって思うのかなとか
I think of it as
興味深い
I think some people's brains are stuck in the way that everyone's brain is when you're in like first or second grade in elementary、mm-hmm. school because I remember when I was in like when I was really young like how old are you in first second grade
like 6, 7
okay and around that age, I remember I was saying the craziest stuff. And my friends were all saying the craziest stuff.
We
would just make up stories, though.
Yeah.
I was like, oh, I was, you know, attacked by a shark or something. or like just say ridiculous stuff like that, you know. And I feel like everyone kind of...figures out that you can't just go around saying stuff、
mm.
and when you're young your imagination is like all mixed up too so you don't really know
yeah
like exactly what the difference is between、mm-hmm. stuff you imagine and like、mm-hmm. stuff that happened but it seems to me like they're behaving like someone or behaving like I did when I was in first or second grade did、mm-hmm. you do that where you're just making things up
Not really. I mean, I've lied. Like,、mm. I had a rabbit when I didn't to、yeah. my friends.
Yeah, that's but, totally what I'm talking about.
But not about my own illness or...
What color was the rabbit?、
probably white with red eyes because those were the only kinds I knew. But, なんだろうね。そのすごい elaborate な。で、その彼氏の家族とかも乗っかって嘘ついたりとか。なんかそのちょっと自分の生活からは想像できないようなこう嘘をついたりとか暮らし方をしてる人がいるなっていうのを何回かエンカウンターしたことがあってその時こう自分が思ってる嘘となんかレベルが違いすぎるっていうかさ想定外すぎちゃってだから多分疑うこともないしないじゃん普通はなんか俺ってこういう病気なんだよねって言われた時にさ、嘘って思わないじゃん。まず、しかもそれが彼氏とか好きな人だったらさ、へーって。でも寿命も限られてるんだって言われた時にさ、疑う方が難しいというか、じゃない?だからそこを狙ってんだろうけど、なんかまさかそこを疑う人の方が少ないから、だからそれで毎回うまくいってるのかもしれないけどさ、突拍子もなさすぎて逆にバレないっていうか。
Do you think there are extremely successful liars? Like, because I feel like the ones that, the people I know who lie incessantly, it's not working. Like, you know, I meet one of my friends and they're like, oh yeah, so-and-so told me that they, you know, they had a professional MMA fight and they're, you know, DJing in this place and like, and none of these things...there's just so many things that don't pan out. But there are things that, you know, make you sound cool and sort of...
なんかそういう自分のこう手柄を嘘で固める場合ってさ、大人になってると多分誰も指摘しないじゃん、わざわざ。なんか怖いしさ、気まずいから、へーって言って終わりにしない？だから本人的にはそれがワークしてるって思ってるんじゃない？みんなが騙されてるなって。だって指摘しないでしょ、わざわざ。その証拠とかをさ、出してさ、とかやんないでしょ。
I have had... I think there are different kinds of lying where people will lie about a fact, something that should be a fact or not a fact, right? But then there are people who lie about what they think or how they feel, you know? And I think people lying about how they feel is probably far more prevalent and harder to...
まあ、それはそうだね。いや、それはそうだね。嘘ついたり疲れることある？
What do you mean?
なんか最近。
I think lying is a bad idea.
Yeah, no shit. Well, yeah. I guess この論文で書いてあったのはやっぱり多くの人は white lies、だからこうわざわざ何か作り話をするっていうよりかも、まあ、一部を伏せとく、だ全てを言わないっていうこと、それは英語で white lies って言うんだけど、それは多いって書いてたね。
How about you? I think there are probably white lies, but I think the white lies are probably there's some timing manipulation that I'm definitely guilty of. So I could tell someone something now, or but maybe it's better if I tell them this other thing first, or or wait for when I think they might be more receptive or in a better place to hear something. Which personally, like, kind of, I wouldn't want that. I don't think anyone wants, you know, information to be sort of
manipulated
or filtered before it receives them. But
right.
I think that's a common, you know, you think you're doing something for someone else's good. And I know people will do that with me too, you know, it's like, you might not be in a good mood, you know, don't bring this up right now or, you know, that sort of thing.
So, no.
I think we're all being managed by people who care about us to some degree.
まあそうだね。なんかこう悪口とかを言ってた時にさ、聞いちゃった時にその本人にわざわざ言わないみたいなことだよね。
Mm-hmm.
それはまあ嘘といえば嘘だけど。でも最近なんか人に嘘つかれて気づいたことあるかなって考えると、マイケルはあるかもしれないけど、なんか、誰っていうか、そのうちの会社の人がとか、うちのなんか先輩がとか誰々がバイリンガルニュースすごい好きだって言ってたよって、って言われた時に、あ、そうなんだ、え、なんでその話になったのって聞いた時に、なんか大体みんなごまかす、だからその要はバイリンガルニュースのマミーと仲いいんだみたいなことを言った時に相手が、あ、私それ好きって言ったんだけど、そうするとそのマミーと友達だって言ったことっていうことを自分が先に言ったことになっちゃうから、それはマミに言わない方がいいかなみたいなのでごまかすみたいな、結構しょっちゅうある。
Yeah, I mean, you don't want to ask questions that put people in an uncomfortable situation too.
だからあんまりなんかなんでその話になったのって直接最近聞かないようにしてる。へーって言ってる。
What are some tells for lying, you think? You know, like how do youWhat makes things less credible? So if someone always says that, always, if someone has a very predictable worldview, then I feel that they're less credible because they don't think about each individual thing as critically. If someone's lying, they may, I'm just trying to characterize,like how we can identify, you know, what's credible or what's not credible. If someone gives a list of reasons instead of just one reason, I think that's less credible. You know, so I'm late because this. There's the explanation. That's more believable to me than I'm late because this, and then this happened, and then, you know, a crow took this.
喋りすぎみたいなね。そうね。こう焦ってベラベラ喋ると逆にダメっていうのあるよね。こう、
There's insecurity about the first reason. It wasn't enough.
だからこうテンパりすぎて、あの、だから人狼やってるとさ、全部嘘言わなきゃいけないわけ。だから、だけど、みんなから見てリアルじゃないといけないから、いろんな人の目線で考えないといけないわけじゃん。私から見た真実はどれで、嘘はどれで、マイケルから見た真実はどれでとか。だから、自分目線これがいいと思っても、マイケル目線だとこれが引っかかるなとかを考えなきゃいけないわけじゃん。っていうのを最近、こう、日本の政府の人はできてないなって思う。嘘つくときに、あの、自分目線でしか考えてないから、こう自分目線ではメイクセンスしてるけど、他の人、どっかのサードパーティーからすると全然メイクセンスしてないっていう。で、そこの視点がなぜか完全に抜けてる。それを、うっかりで抜けてる場合もあるし、多分抜けててもいいや。ここご利用しすればどうにかなるって思ってる場合もあるんだろうけど、だからこう、今の、あの、政権の説明とか記者会見とかを見てると、あ、これじゃ人狼絶対勝てないなって、いつも思ってる。
Well, I think it's precarious to read other people's minds, or try to read other people's minds. I think we imagine that we're better at it than we are, usually. But, I mean, do you think the list principle is generally true? Because it's interesting because from your own perspective,You would imagine that if I give more reasons, this is, it makes it more convincing. But it's the opposite. Yeah.
そうだね。人狼もそうだよ。あの、やっぱりこう、喋りすぎてると逆に怪しく見えてくるっていう。あの、喋らなすぎても怪しいんだけど、喋りすぎると、喋りすぎるとか自分のこう、reasons をあまりにもご利用しすぎると、やっぱりこう、人間の心理として、あれなんか隠そうとしてるのかなって思っちゃうっていうのはあるよね。
I think eye contact is also a big tell. So I think if you're lying, it's hard to construct your lie in a coherent way and maintain your natural facial expressions and do everything.Right, because if you are an empathetic human, then you're going to have some amount of guilt, which will cause your body to turn away a little bit. It'll cause your vision, your eyes, to not look directly at the person you're talking to. And
I heard the opposite, though. When you're lying, you tend to look at the other person's face because you want to know if this person believes you or not.So you want to look at the reaction and make sure you're doing it right.
Maybe if you're a total sociopath. But I think normal people lying, it's very common that you will avert your gaze a little bit because it's uncomfortable.
Maybe.
Or at least you're not looking directly, you know, into the person's eyes. You're kind of looking in their general face-ish direction.
Maybe. So, この論文でも、あの、嘘をつく方法として対面が一番好ましい。メールとか電話じゃなくてっていうのも、やっぱりこう、例えば、浮気しましたとかなんてさ、こう、責められてる時とか、で、どうにかして嘘をついて逃げたい時に、対面の方が多分、相手のリアクション見えるからさ、こうなんだろう、あ、うまくいけてるなとか、あ、今ここあんまり押さない方が良さそうとか読めるけど、メールだとそれができないもんね。
But if you thought that you were being lied to, wouldn't you want to see that person in person? And don't you feel like you'd have a better idea of if they're telling the truth or not after you saw them in person? But the liar thinks that you'll be more deceived if you meet in person. And only one of those two things can happen.
Yeah.
And I actually think it's relatively... predetermined what will happen. Because people, you know, whether you're persuaded by someone else is it's already decided before you that interaction happens.
Yeah.
And this is like the meme
theory. It's really hard to, yeah, because I've never really been on the spot on both sides. I mean.
What do you mean?
Like, I haven't really confronted someone about lying to me.
Hmm.
And I've never have someone confronting me on the spot.
Hmm.
Not really. I mean, after I grew up.
So. You're grown up now?
Kind of.
Hmm.
Like when I was a child, こうなんだろう、ピアノ練習してきたしてないとかそういうさなんか、uh-huh. 嘘言うことあったかもしれないけど。
Didn't you have to lie to teachers or something about, I don't know, an assignment or, I think boys might feel pressure to lie, to not get beat up in certain situations because other boys can be threatening.
Right.
So you're just going to say whatever you need to say to not get, like, hit.
Mm.
So I think there are people who develop unusual abilities to lie.
That's really sad. I mean, I've lied. I mean, I've cheated on boyfriends, so I would. But then I never really had to lie. You know what I mean? It was all, like, just.
Well, how would you rate your own lying ability? 1 out of 10.
I think I'm pretty good.
Yeah?
Yeah.
Like you're in the 90th percentile? Like,
I usually don't lie. So when I do tell a lie.
Was that true, what you just said?
Yes. When I do tell a lie, it has to be, you know, なんかもう避けられないっていうかさ。So then I make sure that it's done right. I guess.
I feel like I could, yeah, do some technical lying in a game context, but I think I'm bad at lying about things that matter. I just feel like it's permanent, and then there's like the butterfly effect, and it's just going to get worse. So you're starting something which is probably just going to get worse. And you know, the truth isn't that bad. It's just like ripping off a Band-Aid. You just have to eat it. You just have to eat whatever that truth is.
Yeah.
It may not feel good.
Yeah, and lying is kind of 面倒くさい, right? Because then you have to remember it and
yeah, that kind of stuff. I have no chance. I can't keep track of stuff like that.
Yeah. So, sold on it.
Yeah.
次.
In a paper published in World Psychiatry on January 10th, Alan Teo at the Oregon Health and Science University School of Medicine and researchers Takahiro Kato and Shigenobu Kamba of Kyushu University proposed clarifying the psychiatric definition of hikikomori using the following criteria. Marked social isolation in one's home, duration of continuous social isolation of at least 6 months, significant functional impairment or distress associated with the social isolation. So those are the criteria for having hikikomori. Furthermore, the researchers suggest that individuals who occasionally leave their home, meaning 2 to 3 days per week, should be considered mild. Individuals who rarely leave their home, meaning 1 day per week or less, are moderate, and individuals who rarely leave a single room may be characterized as severe. Individuals who leave their home frequently, 4 or more times per week, by definition, do not meet criteria for hikikomori. According to their suggested criteria, self-imposed social isolation of at least 3 months, but less than 6 months, is classified as pre-hikikomori. The authors also suggest that face-to-face social interaction is critical to mental health and state the following. With advances in digital and communications technologies that provide alternatives to in-person social interaction, hikikomori may become an increasingly relevant concern.
先週金曜日にワールドサイカイアトリーに掲載されたオレゴン健康科学大学医学部と九州大学の論文で、引きこもりの精神医学的な定義を明確にすべきだとの提案がなされ、以下3つの要件が示されています。 1. 自宅の中で社会的に孤立している。 2. 社会的孤立が少なくとも6ヶ月以上継続している。 3. 社会的孤立に関連する機能障害または苦痛がある。また引きこもりのレベルを表すための基準も示されており、週に 2,3 回外出する場合は軽度、週1日以下の外出の場合は中度、自分の部屋からもほとんど出ない場合は重度としています。自宅を週に4日以上出ている場合は引きこもりには該当しません。今回提示された要件によると、3ヶ月以上6ヶ月未満の間社会的に孤立している状態は引きこもり予備群に分類されます。チームは精神的な健康を保つには対面での社会的交流が必要不可欠であるとした上で、以下のように述べています。対面での社会的交流の代替となるデジタルおよびコミュニケーション技術の発展により、引きこもりは今後さらに懸念すべき問題となる可能性があります。
Yep.
うん、このペーパーを見るとあれだね、その社交不安障害との違いっていうところでお医者さんが悩むことがある、
うん、
だから今までこう引きこもりだと社会的にな交流を自ら拒絶しているっていう定義も含めてたんだけど、それを今回外して、社交不安障害との差を明確にしてるんだよね。
Can you have both? You can、right?
いや、でもその場合は単なる引きこもりじゃなくて、その社交不安障害から家に引きこもりがちになってしまっているっていう、
mm-hmm.
その順番があるわけじゃない。だけど引きこもりだけど社交不安障害じゃないっていう人もたくさんいるっていう。
Have you ever been a 引きこもり? Like have you ever satisfied the conditions here? Like not leaving your home more than 2-3 days per week?
うん、なんかうつ病の時だよね。うつ病の時はこれに該当しちゃって出たと思うけど。
What level were you at? My apartment is one room, so I don't know. I mean, I'm automatically severe.
そうだね。でもこう、ここにも書いてあったけど、やっぱり引きこもりになっている時に精神疾患を当然併発していることっていうのはたくさんあって。精神疾患を患っているからといって引きこもりじゃないっていうことにはならないっていう、だからもう全部定義の、それこそセメンティックの問題なんだけど、あのそうそう、だからその日本で例えば引きこもっている人、若者とか、何大人一般的にっていうのを想像しがちだけど、そのポートランドの80歳のお年寄りでこう食事を宅配で受け取っている人も、家から全然出てない場合は引きこもりに該当するっていう。
There are a lot of elderly 引きこもり in Japan as well、
うん、だからその社会と断絶されてしまっている状態。
And how do you rejoin society? You know, I don't know if there's a clearmethod or if people generally know the best way to go about reintroducing yourself to society. It's like, oh, do I just go to some, like, you know, social event at the city hall, like a、yeah. pottery class or something?
だその乳幼児を抱えてるお母さんとかで、まさにこの引きこもり予備軍に分類されてしまう人結構いると思うんだよね。そのあまり頼る人とかもいなくて、で外に出かけるのも大変だし、で子供と一日中ずっと家にいるのがもう何ヶ月も続いてるとか、でやっぱりそうするとすごいストレスだし、あの社会的に孤立してしまっているとか、だからまあ多分引きこもりって聞いてみんなが思い浮かべるのよりは全然範囲は広いよね。
But it does seem like the vast majority of 引きこもり are young menYou know, who I guess have exited the societal norms of you know, getting a job. If you have a job, you're probably leaving the house. You know,
yeah,
so...
でもヤングとは限らないんじゃない？最近なんかいろいろニュースとかでもやってるけどさ、ま、最初はヤングだったけど、最初ヤングだったけど、こう今もうだから50代とか60代とかになっちゃってるとか。
Yeah, it has to do with, you know, just when the trend arrived and
right.
the demographics. So some of the hikikomori have gotten older. You know, you don't die and stay young just because you became hikikomori.
Yeah.
But it seems to be predominantly men and predominantly Japanese men and predominantly, you know, in Tokyo. And, you know, there are sort of some generalizations we can make about where the problem is the worst.
Mm.
And I think there's enormous societal pressure on young men to, you know, to have social status and to conform. You know, this is a very conformist society. And you're sort of seen as a loser. And then, you know, this is, what do you call it? The escalator...
Shiki?
I mean, is that escalator or is it some other kikai?
What are you referring to?
So in Japan, you know, with the way that the educational system is and shukatsu is with shinsotsu and, you know, the way that these companies are, there's kind of this, a rigid path.
Yeah.
To becoming a successful, you know, shakaijin and not becoming, you know, dame ningen or some kind of furyo.
Yeah, I've known someone, like, その引きこもりって言ってもさ、こう、本当に長い間ずっと同じ状態で引きこもった人もいれば、こう、一時的に、まあ私がうつ病だった時もそうだけど、一時的な人もいるわけじゃん。Mm-hmm. なんかその、何かしらの精神疾患、うつ病とかで、引きこもりになった後にそこからこう社会に戻ってくるタイミングを逃してしまって、こうなんだろう思ったより長く引きこもっちゃうっていうケースを見たことがある。なんかこう自分私の場合はなんだろう本当に病気が悪い時はもう一歩も家から出られないんだけど、こうちょっと良くなってくるとやっぱり外に出たいって思えていたから。あんまりそういう問題に至らなかったんだけど、多分それが何かしらのきっかけで失われてしまうと、まあ、そのままずっと家にいるっていうことになっちゃう人もいるのかなとか。
It seems like there are a lot of people where it happens and it seems permanent. You know, that's just what they've been doing for, you know, the last 3, 4, 5, 6 years, 10 years.
この論文に書いてあったように最初は家にいて社会と断絶されていることである程度幸福感があるんだけど、だんだん孤独感とかが増してきて苦痛になってくるっていう、でストレスとかもたまるし、私が知ってる家族2つはだから家族が引っ越さなきゃいけなくなっちゃった、その本人があまりにもストレスですごいこう暴力的になってしまったりとかして一緒に暮らすことができないけど、その彼は別に出ていく意思はないから代わりに家族が出なきゃいけない。だからそうなっちゃうと、なんかどのタイミングで専門家が介入するとか、どういうふうに、で本人がだって病院に行きたくないって言ったら、それはもうどうしようもないしとかさ。
You know, this happens with mice and various animals if they're put in certain stressful conditions.
まあ、solitary confinement とかもそうだもんね。日本もたまに話題になるけど、その独居房とかにその何日も一人でいられてると、あのプリズンとかで、
well, these
どうしてもみんなおかしくなっちゃう。
You know, are doing it voluntarily and they are making themselves stranger, right? So if you become hikikomori, then you're becoming stranger and stranger over time, the longer that you're hikikomori, right?
Right.
And so it becomes more and more difficultto get back into society. And I think there's this overwhelming sense of like, it's too late.
Yeah.
I'm owatteru, you know? This is just what it is.
Yeah.
And so it becomes a very hopeless outlook. But, you know, I think reality is that you don't need to relate to society or agree with what, you know, celebrities are saying on TV to go outside. Because right. I feel like, you know, I don't fit into society. So I do have discomfort if I'm outside. I imagine that there's some inherent discomfort to just me being outside because I'm disruptive by not being like everyone else. I'm slightly meiwaku just by existing. Do you know what I mean? So I think there are a lot of people that have this sense of shame that they've allowed themselves to become so incompatible with society.
Right. だから今そのそれが本人と家族の、まあ、気づきとか努力とかにのみ頼っているわけじゃん。
Mm-hmm.
だその根本的な原因、例えば今マイケルが言ったようなことで引きこもりになっている人が一定数絶対にいて、そうなった時に、あ、じゃあこの、じゃあコンフォーミスなソサエティ自体ちょっと変えていこうとかさ、そのそういう人たちに確かにそれって生きづらいよねっていうメッセージをこう与えていこうとか、こう何かしら政府が主導してそういうのをやってる印象は私はあんまりないけど、なんだろう、むしろそれを助長しているというかさ、
mm-hmm.
なんだろう、例えばその就活のシステムも全然変えないしとか、そういう、なんだろうね。
Well, if you're like that, and if you're not conforming, or if you're not the typical person that would be praised by our mainstream societal values, then every time you look online or you turn on the television, people are like laughing at you, deriding you, saying like, this guy's, you know, a loser. Look at, he's not doing anything. They're talking about someone else. They're talking about a different situation, but you still get that message, I think. And it can be, discouraging,
right?
You know, I think it could feel disempowering for people. You know, that we have these strong judgments made about people on television or in culture all the time.
Yeah. それは絶対あるよね。こう。
With people way more successful and put together than you or me are completely destroyed on television and in the media for some mistake that they made.
Yeah, yeah.
You know?
I mean, 私も病気になって仕事を辞めて、まあ、すごいさ、おしゃれなマンションにルームメイトと住んでたんだけど、それも引き払って、実家に戻ったんだけど、自分の部屋がもうないから、実家のソファーで寝泊まりしてる。もう何ヶ月と、何年もあったのかな。時にこう、もう無職だしさ、まあ、傷病手当があるからお金はもらってるけど、無職だし家もないから、まあ、ソファーに寝てるし、
mm-hmm.
なんかそれをこう、まあ、でも周りのサポートが私の場合はすごいラッキーでいろいろあったから、その状況をそんなに別に悲観しないっていうか、むしろこう人に冗談で言えるぐらいの、まあ、本当に病気で悪い時はそんなあの気力もないんだけど、ちょっと良くなってきたら、まあ、それをネタにできるぐらいの、あの、なんだろう、メンタル的なエネルギーは残ってたけど、人によっては多分、人によってはっていうか、その自分が置かれてる環境とか周りの人にの目とかによってはさ、それで本当に追い詰められる人もいっぱいいるわけじゃん。あと変な話、その社会の中で男女の差っていう、そこではその私は女性だから、そこをなんだろう、実家のソファで寝泊まりしてるって言ってもある程度許される面があると思うのね、正直言って。私の友達で、あの、男性で、それこそうつ病になって仕事辞めた時に、私の感じてたプレッシャーとはもう全然暗いものにならない。まあ彼は結婚してるし、こう自分が本当は支えなきゃいけないのにっていう社会からのプレッシャーがあるわけじゃん。それを内面化している。だから、それで余計病気が悪化するっていうさ。だからそれはやっぱりその、社会の、まあ、男女のダブルスタンダードがあるし、なんか女の、
well, men are expected to support, you know, the people around them in addition to supporting themselves. And if you can't even support yourself, it's like, you know, I think that's like just personally unacceptable for a lot of men.
そうそう。だから周りがそう、だから周りがどんなに大丈夫だよって って言ってもそれはもう本人には届かないわけじゃん。別にお金の心配とか実際なかったとしてもこう本人の中でそれがどうしても許せないみたいなことになっちゃう。それは普段からのその社会のプレッシャーっていうのがあると思うんだけど、だから、yeah.
You can't really move forward until you forgive yourself. And I think that's usually the case. But you feel bad, right? So you're trying to whip your own ass into like changing something. It's like, yeah. this is all your fault. Like, you know, this sort of thing. But if you can get this like objective alien observing a human thing, it's like the alien thinks, oh, these things happened to this human. This human is having this, what would you call it? Psychological reaction to these things happening. And we can observe that the human is now going through the process of blaming themselves for everything. You know what I mean?
Yeah.
But if you can get that alien perspective, then you can sort of understand exactly why you are, who you are. And then you can just get over it. But it, I mean, much easier said than done. Mm. But a lot of people, I think, don't realize that that's part of the process of like getting out of this, I guess you'd call it a spiral, but you know, a lot of mental stuff has that spiral character, you know.
Mm.
It either spins down and accelerates or it spins up.
Yeah. So, ne. 次.
In a study published on January 13th in the Proceedings of the National Academy of Sciences, scientists reorganized the living cells of frog embryos into millimeter-scale novel life forms, which they called xenobots, and programmed them to carry objects, coordinate with each other, and repair themselves. The so-called xenobots were designed using the Deep Green supercomputer cluster at the University of Vermont, and then assembled by biologists at Tufts University. An evolutionary algorithm was used to generate thousands of configurations of the cells within a simulation, which with goals like locomotion and carrying the packages. In the process, less successful configurations were discarded and more successful configurations were refined in order to arrive at a working design.
Study co-author. You had a quote, no?
Hold on. Did I? Okay, here it is. Sorry. Study co-author Michael Levin stated the following. If humanity is going to survive into the future, we need to better understand how complex properties somehow emerge from simple rules. This study is a direct contribution to getting a handle on what people are afraid of, which is unintended consequences.
今週月曜日に米国科学アカデミー企業に掲載された研究で、カエルの胎芽から採取した細胞をミリ単位の全く新しい生物へと組み替えることに成功しました。ゼノボットと呼ばれるこの生き物は、物を運んだり、お互い連動したり、自らを修復することが可能です。ゼノボットはバーモント大学のディープグリーンスーパーコンピュータークラスターによってデザインされ、タフツ大学の生物学チームによって組み立てられました。移動力などを確保するために進化アルゴリズムを使ってシミュレーション内で何千通りもの細胞の配置を試し、最終的なデザインに到達するまでに取捨選択を繰り返しました。研究チームの一人であるマイケル・レヴィン氏は以下のように述べています。人類が未来に生き残るためには単純なルールからいかにして複雑な性質が生まれるのかをより理解する必要があります。今回の研究は意図しない結果という人々が恐れるものを理解する取っかかりになるという意味で直接的に貢献しています。
Yep.
これはライフフォーム、ライフなの？
Yeah. It's 100% frog DNA. All of the cells. They used a frog called Xenopus laevis, which is known as the African frog. Did you see what the xenobots look like?
No. Was there a picture in the...
The xenobots look like just clumps of cells. It's just a block of cells.
Okay.
So in the computer simulation, the main technology here is the computer simulation. And they had to render these simulations for, you know, they had used the supercomputer for months to process the evolution. Have you played that?
本当だ、ブロックみたいだね。そのシミュレーションは。
Yeah. And so the simulation is like, if you put this cell here and that cell there and this cell there and all these cells, we account for their functions, what they're going to do. So, for example, they used heart cells as a motor to propel the meat block.
This is so weird.
The meat block organism can like move around using pulsing heart cells, which wiggle other cells.
なんかいい
like your arms example. Are like, I have muscle cells in my shoulders that wiggle these long like arm bone. Like this is just a bunch of cells in a particular structure, right?
Right. だから肉の、肉じゃないけど、まあ、細胞の塊。
But your 細胞の塊 talking too, you know?
Right. But I'm not the result of this supercomputer.
You don't look like a little...
取捨選択。
Mm-hmm. You don't look like the insides of gyoza or something. Which is what these look like.
Right. そうだね。こう丸い、なんか、ぐにゃっとした。
肉団子。
肉団子。
I guess it is 肉団子。
動く肉団子。
Yeah. And I guess, is it alive? I'm not sure. Sort of just depends on the definition of life.
So it cannot reproduce, right? Cannot, it doesn't.
They haven't made one that can. I'm assuming it cannot.
Right.
Because the positions of the cells is artificial.
Right.
You know, it did not grow into that.
Mm.
All the cells are just living frog embryo cells that are doing what they would normally do, except that they're doing it in a different place to something else.
Yeah. Kawaii so.
And the supercomputer figured out that if you have all these specialized cells doing all these different things, then you can use the, you know, heart cells to propel it forward and build a little creature out of cells.
I don't know, this like, I mean, it's great. It's really cool, weird, but
is it in pain?
My mommy hormones are like, oh, like each cell is trying to become a frog baby and then, but then, like, 知らない間に違う仕事させられてる。
So this Frankenstein cell creature.
Yeah.
This stitched together a bunch of abducted baby cells. They have embryonic energy stores. So this little meatball thing can, quote unquote, live for up to a few weeks before the embryonic energy stores are exhausted. And then it, quote unquote, dies. I'm not even...
So it can live for, you said, a couple of weeks without any like
food or anything?
Yeah. Huh.
It's like an egg comes with a lot of energy.
Right.
And so does a seed for a tree or something.
Right.
You know, the essential starting energy is inside the seed. Because they can't get energy in any other way.
How are they stuck together?
I don't know. I think they probably used one of these bio printers. You know, we talked about innovations with bioprinting a few years ago with researchers like Craig Venter and like these other weird guys that were like, you know, trying to print new organisms or something. But
yeah,
I'm assuming that's what they're using, you know, to assemble the cells. assembling the cells is really the... They didn't come up with that at all, but they came up with this method of figuring out the best way to assemble the cells. Mm. And they used evolution inside the computer. And I don't know if you've played this game, but there's a browser-based game where you can create limbs for a thing, and then you can add little muscles on there.
Okay.
So you can draw a stick figure, and then you can attach muscles to it.
Okay.
And then... And then you can make it walk. You can have the program make it try to walk.
Huh.
See if it'll walk.
Hmm.
And basically what you do is you make one walk, and then you change it a little bit. It's called a mutation. And then you make that one walk, and then you change... You compare them. Which one walks better? Okay, B walks better than A. So now you take B, and then you make mutations, and then you compare them.
Hmm.
Let's say, you know, D walks better than That's C fun. Or something.
What is it called?
I think if you just do like walking evolution game. Simulation or something, it'll come up.
Hmm.
But it uses this principle of, I guess, selection of the fittest. So in the software, they gave it a goal, which is, you know, move left. And they would put the computer would put those cells together and see if it moves left. If it moved left better than it did before, then it keeps trying to do things in that direction.
Mm.
So you can, this principle can be used to evolve many different things, not just something like, this little meatball.
Did they talk about application?
Yeah, so these could be used for... First of all, they're eco-friendly because they're totally biodegradable.
Right.
So they're biological machines. Have you seen the movie Tokyo Gore Police?
No.
Okay. Well... Because they're biological machines, they can perform their task and they can just die and rot away. And they don't leave microplastics or anything like that.
Hmm.
But they could use them to clean up the ocean, for example. You know, send these little micro meatballs out to just eat up all the microplastics and dissolve them. You could use it, or, you know, they could just move all the microplastics to one place.
Hmm.
You could have these biological machines move through your arteries and clean out, you know, the plaque in your arteries. So your cardiovascular health is much better.
Does it have to be a human one, not the frog one, for it to survive inside your body?
That would be preferred, yeah, I think. That might cause less problems. But putting little metal things in there and little other things, you know, they may not be as good as this kind of technology. So maybe in the future, you know, you'll get an injection of these little critters and they'll help you out.
That's so weird.
But this system...
I have little frog meatballs in my veins right now.
Uh-huh. Well, the author likened this method as something we could use to understand things like self-driving cars, because self-driving cars is like you're injecting a huge number of units that have particular functions.
Mm-hmm.
So the interactions between, how can I explain this? So you can't understand an anthill from one ant, right?
Mm-hmm.
You can't understand an ant colony from one ant.
Mm-hmm.
You can study the ant as much as you want until the end of time, but studying one ant isn't going to show you what the heck ants do when there's a bunch of ants.
Yeah.
Right? So that's sort of this complex systems and emergent phenomena domain.
Right.
And we have very poor understanding of complex systems and emergent phenomena.
Hmm.
And we haven't really bridged that gap between, you know, what the individual... How would you... So one of the authors posed it as follows. So an anthill might have one hill or one peak, and they make it a certain way. How would you have to change the individual ants in order to have them make two anthills, you know, a double peak hill or something, right?
Right.
You know, how do you, how does it translate from that individual unit to that complex system? Yeah. So, so that's a domain where we have very little understanding and formal method. And so I think this research could make a difference there. Could have implications for, you know, particle physics or other space things or human beings, managing human beings. A lot of what happens is emergent phenomena, you know. We're not, you know, you can't really study like one Twitter user and figure out what the hell happens on Twitter.
Okay, 文字起こしのテキストは Apple の iPad、Mac、iPhone、あと Android のバイリンガルニュース公式アプリからチェックできますので試してみてください。冒頭で言ったように宿題プラン iOS の、アプリの iOS 版でリリースしましたので。
It's the price of like お通し。
そうだね、お通しの値段。あの、文字起こしの、読み放題プラン。読み文字起こしとエッセイが読み放題っていうプランと組み合わせても600円なので、まあ、フラペチーノ一杯分ということで、ぜひぜひ、まあ、自分でやるのもなんだっけ結構役に立つと思う、あのディクテーションとか特にやっぱり自分でやろうと思ってもなかなかやらないし、あの答え合わせするのもめんどくさいし単語とかもこうランダムに何かを聞かれるっていうで特にその英語から日本語にするっていうよりも日本語を見て英語にするっていう方が、あの力にはなるっていうのを、まあ、私は経験からそう思っているので。
And it's also, you know, it's review of something that you listen to, and hopefully you read through with the transcript. But one important aspect of learning is to have this periodic review of the same.You know, content,
そうやっぱ一回ね見ただけだと単語もなかなか定着しないしどういうふうに使っていいかっていうのはなかなかわからないけどまあこう番組を聞いてまずリスニングで自分がどこまで理解できるのか、でそれをまあしっかり確認するっていう意味で宿題はいいんではないかと思うのでぜひ安いしあの内容にしては安いよね、
Think so.
なのでやってみてください、Twitter、Instagram、Facebook やってるのでそちらもフォローお願いします、バイリンガルニュース .jp でストアもありますまだ宇宙トレーナーとファービンクス T シャツセール中ですのでそちらも要チェックおしまい
以上です
バイ
バイ